じゃあ今日もですね、聖門の教え、ね、聖門の教え、について、お話したいと思いますね。で、聖門というのは、声を聞いてということですね。声を聞くとこう書きますけど、禅師式から仏法という教えを聞いて、その教えを理解していくという段階です。いいですかね。聖門っていうのは教えを聞いていく、教えを聞いていく。声っていうのは禅師式の声を聞いて、仏法を理解していくってことです。いいですかね。そういうことです。だからまずは私たちは仏法というものを知らないですから、その仏法の分かっている人から教えていただかないと分からないってことです。仏法はですかね。
世間にはないもんね。
そうですね。だから世の中で仏法を教えてくれる人っていうのはいませんので、よく分かっている人から聞かせていただかないと仏法はわからない。だから、ああそうだなと、真面目に教えを聞いていかなくちゃいけないんだなと、こう思って教えを聞いていく人、これを聖門の人っていうふうに言うんです、ね、で教えを聞いていくとどうなるかというと、だんだんと知恵が身についてくるんですね。で知恵が身についてくると、今度はどうなるかというと、その世の中のいろんな現象を見てですね、ああやっぱり仏法というのは正しいなということが見えてくる、分かってくるようになる。これが円覚っていう段階なんです。円覚、円覚っていうのは世の中の縁ですね。縁っていうのは見るもの、聞くもの、触れるもの、そういう触れていくものを通して、あ、これが今まで仏法を聞かせていただいたことはこういうことなんだなと、ね、悟る。縁覚というのはそういう意味ですね。縁を通して悟る。聖門というのは教えを聞いて教えを理解していく。縁覚っていうのはその聞いたことをですね、その聞いたことによって知恵を身につけて、それを人に触れたり、縁に触れたり、いろんな人たちに触れたり、こう世界を見ることによって、ああやっぱり仏法で教えていただいていることっていうのは本当にそうだなぁということが分かっていく段階ってことですね。わかりますかね。いいかな。聖門がないと円覚には入れない。
教えを聞かないことには、目の前にいっぱいご縁があっても気がつかないで終わってしまうん
ですね。そうですね。その仏法を知らせるご縁ですね。仏法というのは、あ、本当にそうだなと、テレビを見ても人に会っても、あ、本当に仏法で教えていただいた通りだなっていうことが分かってくるんです。
死んでるんだなっていう、
そうそう、私全然苦しんでないのよとかって言ってる人でも、あ、この人は苦しんでいるんだなっていうことが分かってくる。人に触れて、あ、本当に教えの通りだな。そうすると、そのなんていうんですかね、まさにこう世界が仏法を説いているように感じるんですよ。聖門というのは禅師式が教えを説いてくれていると。でも円覚っていうのはどちらかというと世界が仏法を教えてくれているように感じるわけです。例えばこの間の震災ですよね。 もう2年前 3月11日でね、2年が経ちましたけど、震災があって津波で多くの人が亡くなった。で、仏法を聞くまではですね、あの人たちは何も悪いことをしていないのに、なんであんな目に遭ったのかなっていうふうに、うん、思いますけどね。あ、その政府が悪いんじゃないかとか、ちゃんとね、設備を用意しておかなかった国が悪いんじゃないかとかね、こういうふうに思いますけど、仏法を理解していくと、そうなんだと、世の中は諸行無常なんだと、仏教で、全てのものは無常であるっていうふうに教えていただいているけれども、本当にそうなんだな、
本当にあの無常を見せてくれたのは、あの本当に 3.11 は全く同意つく、
そう、ね、だから地震があった、津波があった、そういう現象を見ても、あ、本当に仏法で教えていただいていることが正しいんだなと、この世の中は無常の世界なんだなと、そういうことをこの震災は教えてくれたんだな。だからこう震災を通して仏法という教えがこう心に染み込んでくるんですね。それが縁学っていうことなんです。
あのすごい苦しんでる人を見ると、無常が受け取れなくて苦しんでるんだな。
そうですね、その地元に帰りたいと、ね、執着している人を見るとですね、ああそうなんだなと、この人が苦しんでいるのはですよ、自分の地元に帰れないからじゃなくて、地元に帰りたいっていう執着が、ね、執着が苦しみを生み出しているんだな、こういうことが分かってくるんです。だから仏法を知らない人は、ああかわいそうだな、地元に帰れないことがかわいそうだなと、ね、政府は何をやってると、早く その放射能を除去してね、地元に帰れるようにしてあげてくださいと、ね、そういうふうに見るわけですよ。つまり普通の人は、その地元に帰れないことがかわいそうなことだと、こういうふうに見るんです。でも仏法者はそうじゃないんですよ。仏法が分かってくると、いやいや、その自分の地元というね、その気仙沼市とかね、仙台っていうね、宮城っていう場所にとらわれていることが苦しみなんです、その人の。ね、もう震災に遭っちゃったんだから、ね、自分が再出発できるところにね、行けばいいんです。いつか戻りたいって、ね、言ったってね、元の状態じゃないんです。私たちの執着っていうのは、時を巻き戻したいっていう気持ちなんです。
本当に戻せば、それで良かったになると思っちゃうんだよね。
そう、元に戻すっていうのは、ただ元に戻すじゃないですよ。家も元に戻し、町も元に戻し、仕事も元に戻し、家族も元に戻さないと嫌なんです。
そうだ、ね、だよね。変わってしまったもの、
そうそう、
受け入れられない、
そう、受け入れられないって、そう、苦しんでいるんですよ、ね、だから仏教から言ったら、その執着を早く断ち切ってね、自分のなんていうんですかね、北海道なら北海道、ね、富山なら富山、東京なら東京ってね、その自分の何ですか、働きやすいところ、生活する場所ですね、これから生きていくということを考えて、その執着を断ち切って行ってね、その次のところに行くことこそですね、その震災で苦しんでいる人にとって一番心が楽になる道なんです。だから執着で苦しんでるんですね、私たちは。執着っていうのは、もうこの状態であってほしいっていう、がですね、この執着っていうのは、普通はがに対する執着なんです。がに対して執着している、 変わってほしくないって思う。家ならね、こう、その家がね、流れてほしくないとか、私たちがね、例えば火事で家を失った、水害で家を失ったってね、そうするとね、苦しむのはなぜかって家があって当然だと思ってるからなんです。この家だけは無常じゃないって思ってるんです。
これすっかりもう安心しきっちゃ
った、ね、そう、ね、そう、それ執着っていうふうに言うんですよ、執着。だから本当は無常のものなのに、無常だということが分からずにね、えこの家を建ててローンも組んだんだからね、えもう何十年も大丈夫っていうふうに安心してるわけです。これを執着っていうふうに言うわけです。ところがそうやって執着していることに突然の無常がやってくると、なんていうんですかね、自分の中で混乱してしまうわけですね。そんなはずはないとね、家なんて失うことなんてない、また家族なんて失うことなんてない。私もですよ、その知り合いの方のお母さんがですね、あの津波で亡くなりました。そのね、知り合いの方のお母さんからね、牛タンをいただいてたんです。その牛タンをね食べてね、またね、私と会いたいですねとか、まあ、一度も会ったことがないんですけど、会いたいですねって言ってた方だったんですけどね、その方がまさかね、あの、その津波でガー家ごと流されて、もうそのね、息子さんなんですけどね、もうお父さんも去年の1月亡くなって、あの2年前の1月に亡くなってね、でお母さんは3月に亡くなって、ね、もうダブルでいなくなってね、で家も全部流されて、
お父さんの病気だ
って、お父さんがんで亡くなって、そうね、まさかまさかですよ、本当に全部流されて、
すごい、
で家もなくなっていてね、行ってみたら、まあやっぱりその人は言ってましたね、もうまず現実が受け入れられないとね、まだ行ったら家があるんじゃないかと思ってしまう、ね、お母さんも生きてるんじゃないかと、ね、死体を見るまではそう思ってた。だけど流れ着いてね、遺体が、それでは本当に自分の親が亡くなったんだなとね、本当に、やっぱりね、そういうことが起きるとかわいそうだなと私たちは思いますけど、仏教から言ったならば、この世界は無常なんです、うん、いつ何が起きるかわからない世界なんです、ね、なのに、無常な世界なのに、これだけは無常じゃないと執着しているから、無常がやってきた時に苦しまなければならない。逆に言うと、執着さえしていなければ無常がやってきても苦しむことはないんですよ。
何でもそうなんだけどね。
例えば、家がね、いつまでもあるって思ってなければ、家が焼けてしまっても、まあそういうこともあるからねっていうふうに思える、ね、家族もですよ、その無常だということが分かっていたら、突然の病気で亡くなったとしても、事故で亡くなったとしても、でもそういうこともあるからねっていうことで苦しまなくても済むわけです。いや、そうなんですよ、そう。だってこの世界は無常の世界なんです。ところが私たちはこの無常を否定してるんですよ。この無常っていうのを私たちは罰だと思ってるんです。例えば なんで私のところに津波がやってきたんだ。何か悪いことをしたから、こんな罰を受けたんじゃないかと。こういうふうに思う。ね。
神信心の心。
そうですね。神信心の心ですね。だから良いことをすれば、罰を受けなくても済む。ね。こういうふうに、思っている。私たちの善悪っていうのはこういう考え方なんですよ。いいことをしたら罰を受けなくても済む。悪いことをしたら罰を受ける、ね、悪いことをしても良いことをしていれば罰を受けなくて済むと。
悪いことしても良いことしていれば、
そうそうそう、こういうふうに思っている、ね、だから自分が何かこう無常がやってきて苦しんでいるときにですね、まず思うことは何か自分は悪いことをしたのかなって思う。違いますよ、仏教から言ったら、ね、あなたが苦しんでいるのは決して悪いことをしたからじゃないんです、ね、悪いことをしたから苦しんでいるんじゃなくて、無常がやってきたから苦しんでるだけなんです。ここなんですよ。なんていうんですかね、私たちには深い深い迷信っていうものがあって、ね、悪いことさえしなければ苦しまなくて済むって思ってるんです、ね、悪いことさえしなければ苦しまなくても済む。ところが仏教っていうのはそうじゃないです。仏教っていうのはその私が良いことをするとか悪いことをするということと無常がやってくるっていうことは、やってくるかどうかっていうのは何の因果関係もないってことなんです。例えば一生懸命真面目に生きていたからといってね、車が突然突っ込んできて、ね、殺されてしまうかもしれないと、ね、そしたらその子供はね、3歳の子供だった、小学生だったとかね、こんなちっちゃい子供が何か悪いことをしたのかっていう話になるわけです。そうじゃないんですよ。悪いことをしていなくても無常がやってきたらね、苦しまなければならないんです。それは私たちが悪いことをしたから苦しんでるんじゃなくて、執着しているから苦しむんです。ここなんです。私たちが苦しんでいるのは悪いことをしたからじゃないんです。悪いことをしたから苦しんでるんじゃなくて、無常のものを常があると思って執着しているから苦しむんです。ここなんですよ。このね、やっぱり間違った考え方を捨てないと、ね、間違った考え方を捨てないと、何かね、自分が苦しいことがあるたびに自分を責めちゃうんです。ね、ここを切り離して考えていただきたいんです。すごくね、すごく大事なところなんですよ。仏教はですね、因果の通りに外れたことを考えているから苦しまなければならない。それを仏教で悪と言うんです。でも私たちが悪っていうふうに言うと、人に迷惑をかけたり、ね、人を傷つけたり、そういうことを悪だと呼んでるんです。で、悪いことをすると、その報いで苦しまなければならないと思ってるんです。でも、真実から言うと違うんです。真実から言うと、私が良いことをするとか、悪いことをね、しているとかっていうことと、まあ、はっきり言って自分の苦しみとは、何の関係もないんですよ。良いことをしているから苦しまなくても済むとかね、 悪いことをしているから苦しむってことじゃないんです。そこを結びつけてるんですよ。結びつけてるっていうのは、悪いことをしているときに無常がやってくると思ってるんです。これものすごい迷信なんですよ。こうすごい関係してるんです。だから何か苦しいことがあると、私は悪いことをしたのかなって思う、ね、そして自分が悪いことなんかしていないと思うと、誰かが私を苦しめていると思って自分を苦しめた犯人を探すんです。でも実際は自分が苦しんでいるのは自分のこのがですね、こうなるべきだということと違うことがやってきただけなんです。無常がやってきただけなんですよ。思い通りにならなかっただけなんです、ね、思い通りになると思っていたものが思い通りにならなかっただけなんです。その時に、ああ思い通りにならなかったんだな、ね、無常だったんだなと受け入れたら苦しくないです。全然苦しくない。ところがこの我が強いと、ちょっとした無常でパニックになるんです。例えば子供が学校に行くのは当然だと思っていたら登校拒否になる。そうしたら自分の我と違いますよ、現実が。そうすると何としてもこの思いを通したいってなる、ね、そこには私たちの迷った考え方があるんですよ。私はちゃんと子育てをしている、私はちゃんとお金を稼いでいる、働いている、ね、なのにこんなことが起きるなんておかしいと。こう結びつけちゃうんですよ。子供が登校拒否になったことと、私が、なんていうんですかね、悪いことをしているっていうことを結びつけて考えちゃうんです。だから、私は悪いことをしていない。だから子供はちゃんと学校に行くべきだって思うんです。こことここを結びつけるわけ。いわゆる正義ですよね、こっち側にあるのは。私は正しいことをしている。だから、思い通りになって当然だってなんです。わかりますかね？私は真面目に働いていると。私は子育てをちゃんとしていると。だから、お前は学校に行くべきだと。
権力が加わる、本当にあれ、ね、
だってこことくっついてるんです。切り離せないわけ。私は正しいことをしている、でも思い通りにならないことはやってくるかもしれない。なぜならこの世は諸行無常、全てのものは無常だから、いつ何が起きるかわからないものがこの世界なんです。だから自分の中でこうなってほしい、いやこうなるべきだと思ってることが無常によって崩されることはよくあるんです。
思い通りにならんことが多いもんね。
そう、ね、その時に思い通りにならない、その、ね、思い通りになってほしいというところに執着するから苦しむんですよ。なんだも子供は学校行かなくても仕方ねえべとかなればね苦しくないんですあ仕方ねえべとかね、子供はまあ戻ってこないわ北海道
に、
ね、戻ってきて当然だとかってね、北海道に、東京から北海道に戻ってきて当然だ私は悪いことしてない、ちゃんと子育てしているとかね、
そういうことか。
そうやってこう執着していると、うん、お母さん帰らんからねとかってなるとあれおかしいだそんなはずはないのということで苦しむわけ、う
ん、そんな計 条に育てた覚えはない、ね、
そうそうそうそう。そこに出てくるのは私は良いことをしているからっていうなの。私が良いことをしているかどうかとね、子供の人生は何の関係もないわけです。そこを関係づける心が私たちにあるんです。これが深き迷信なんです。私たちの中にある根本的な迷信です。だから苦しいことがあるとすぐに誰かが悪い、自分が悪いか人が悪いかって発想なんです。で、私は悪いことをしていない、苦しむのはおかしいってなるわけです。
犯人探しをする。
そう、誰かが悪い、環境が悪い、あの人が悪いっていうふうになるんです。でも違うんですよ。苦しんでいるのは誰かが悪いことをしたからではなくて執着してるからです、ね、だから執着の心が強ければ強いほどちょっとした変化でものすごく苦しむし、これをどう例えるかというと岩に書いた文字のように執着する人です、ね、世の中にお釈迦様の教えにね、世の中には三通りの人があると。一人目はですね、その執着がとても強く、岩に書いた文字のように、この通りにならないといけない。こういう気持ちの強い人。
こうあるべきだ。
こうあるべきだ。ね。そうすると、その思いの通りにならないと、現実が受け入れることができずに現実を否定するか、お酒を飲んだりする、パチンコに行ったりする、それで現実を否定するか、怒って誰かに八つ当たりして思いを通すか、ね、それでも思いが通らないと、ね、人生終わりだと思ってしまうわけ。
自分を変えようという発想は全然浮かんで
ない。いや、自分を変えようっていうことじゃなくて、私は正しいことをしているからがなんですよ。正しいことをしているから、だから無常なんでやってこないと思ってます。ここなんですよ。ここを関係づける心が、まず根本的な迷信なんです。これがあるんですよ、私たちには。私は正しいことをしている、だから思い通りになるってのがあるわけ。そうでしょ？だって私は悪いことしてないんですよね。だから死なないでしょ皆さん。とりあえず。死ぬと思ってないですね。突然死がやってくるなんて思ってない。交通事故に遭うなんて思ってない。交通事故に遭う人は日頃のこうね、態度が悪い人だと。こういうふうに思ってるんです。
これは日本人ばっかりでね、人間みんなそういうふうに考えてる。
これはね、これを神信心って言うんです。
ただ日本人。
だから日本人だけじゃなくて、キリスト教の人も、イスラム教の人も、大体この信仰を持ってます。で、仏教はこの信仰が他の国よりも薄いんです。仏教っていうのはこういう信仰じゃないから、仏教っていうのはどんなことも無常だから受け入れていかないといけないですねと、こういう教えなんです。でも神信心っていうのはそんなことはないと。私はね、神の名のもとに正しいことをやっているから思い通りになって当然だってのがある。逆に言うと、思い通りにならないときは、私が悪いんだって思ってしまう。悪くないですよ。こう関係ないから。ここを関係づける心が迷いなんです。こういうのがあるんです。私たちに。根本的な迷いがある。私は正しいことをしているからね。だから、苦しむはずはない。だけど、苦しみがやってきたとしたら、私は正しいことをやっているはずなのに苦しんでいるとしたら、誰かが悪い。誰かが悪くなければ、苦しむはずはないと。でも本当は違うんです。仏教は、執着しているから苦しむわけです。その執着の強さね、岩に書いた文字のように、絶対絶対に変えないっていう人ね、こういう我の持ち方をしている人は、ちょっとした無常がやってくる度ごとにパニックになります。苦しむ。 例えば仕事についたら真面目に働かなくちゃいけない、ね、同僚がちょっとこう息抜きにしてたらあんなことあってできるもんそんなことはないそれもがなんですが、
こうあるべき
だ、こうあるべきだと思う、ね、そうそう、人がこうそのがと外れたことをやってるとそれだけで許せない、こうがにはめたくなるこれががなんです。でこの気持ちを少し弱くしてね、なんていうんですかね、砂の上に書いた文字のように、その時はですね、ああちょっとこうないとこうしないといけないなと思っていても、時間とともにこうね、こう砂っていうのは消えていきますよね。こういうのが、まあ、人間としては理想的な執着。さあもちろん無常がやってきたら苦しむけれども、その苦しみが長続きしないってことです。岩に書いた文字の人はいつまでもいつまでも恨むわけです。それに対して砂に書いた文字の人は、時間とともにその恨みとか苦しみが薄れてくる、ね、理想はこうなんていうんですかね、水に書いた文字のようにね、書いた瞬間から消えていくと、これが仏様の心なんです。
全く執着しない、
全く、そう、全く執着しない、流れに身を任せてね、無常がやってきたら仕方ないな、だから仏様には苦しみがないんです。だから苦しみっていうのはそこに期待が起きるとね、こうなってほしいという期待が起きるとそうならないと苦しくなるんです。例えば、ね、私の子供ができた、この子供に全知識をついてほしい
今から
期待する、ガチガチになる、ふーっとこう、ね、期待すると絶対なるはずだところが子供がね、僕税理士になるってなんか言ったらね何税理士私の作った会社はどうなるんだ執着です。
そうだよね、大体子供に継がせたが
るよね。そうそうそうそう、
財産でもない、ね、
そうそうそうそう、そう、
諦めっていうものはしたら執着の反対、
諦めるっていうのは明らかに見るってことです。世の中は無常だ、自分の思い通りにならないっていうことを明らかに見ることを諦めるっていうんです。
でも普通はそういうふうに使ってない
ですよ。それはもう初めから期待しないってことですよ、
うん、
いやそうじゃなくて期待はしつつでも無常なんだっていうことを理解していくわけ。例えば自分としては子供にねこの仕事を継いでほしいなと、こういうのは思ってもいいですよ。だけどそうなるべきだっていうのは間違いなく
なっちゃうんだよね、だんだん。
そうなるべきだ、これが子供にとっては重荷になるんです、ね、
それでこいつはダメだと思って、
いやそんな初めから期待してないとそれはそれで苦しいじゃないですか。お父さんは全然もう僕のことなんて期待していないんだなと。
寂しいよね。
そうそうそう。
寂しいし強すぎれば苦しいし。
だからそう期待っていうのはそのね、その無常を受け入れた上でこうなってくれたら嬉しいなぐらいな程度ならいいですけど、こうなるべきだと、この裏には私は一生懸命全知識業を頑張ってきたとか、こういうのがあるわけ。このがと私のやってる善がくっついてるんです。わかりますかね。
くっついてるはもう次のものに渡すつもりで頑張ってやってるところもあるわね。
そのいいことを自分はやっているだから思い通りになっていくね、くれるはずだと、この善と我を結びつける心、これを仏教で自力って言うんです。よく浄土真宗でね、自力を捨てよと、自力を捨てよっていうふうに言うのは、自分のやっている善と自分の思い通りになるっていうこの我をこう何としても結びつけようとするわけ。 そして一生懸命頑張って善をする、これを造業って言うんですよ。ね、造業、ね、一生懸命、よし私はね、子供に引き継ぐためにね、四月を頑張って大きくするんだ、ね、一生懸命仏法を伝えるぞ、ね、こんなに頑張ってるんだから、こんなに真面目にやってるんだから息子よって感じでね、こういうふうに期待すると自分が頑張った分だけ子供には重荷になるんです。
縛りつけちゃうんだね、
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるっと、ね、
苦しい
私はこんなにやったからお前の代ではとか感じでね、こうぐるぐるぐるぐるぐるってこうするわけですよ、こう結びつける。
それ見放されてもまた逆に
見放すっていうのは我があるから見放すわけ、つまりこの関係があるから、だから自分が一生懸命やっても思い通りにならないとしたら、うん、初めから期待しないわけ。これはあくまでもこう一生懸命頑張っていることとその通りになる、いやその通りにならなくちゃいけないっていうのをこう結びつける心がまずいわ、ね、なぜならば子供の人生は子供が決めるべきなんです、ね、子供の人生っていうのは子供のものなんです。親が勝手に決めれるわけじゃないわけですよ、うん、どんなに北海道に戻ってきてほしいって思ってたとしても、うん、子供が、ね、この仕事を東京で続けたいって言ったら、うん、ねそしたらそれは子供の人生は子供のものなので、うん、そのそうなのっていう風になるわけ。
子供といえども思い通りにならないもんなんだなって。
そう。その時に、いや私何か悪いことしたかなとか、うん、子育て間違ってたのかなとか、そういう風に考える必要はないわけです。そこを結びつける心が自力なんです。私はこんなに一生懸命頑張ってきたんだから、うん、だから思い通りになるはずだと。
そしたら成り行きに任せておるのはそれは
正しい。いやこれとはまた別に世の中には因果の道理っていうのがあるわけ、うん、この善と我っていうのは間違った考えだけど、うん、仏教には仏教でその因果の道理っていうのがあるんです、うんうん、ね、因果の道理。因果の道理っていうのは、その、種をまけば、その種に応じた結果がやってくるってことです。ね、こういう教えがあるわけですよ。でもこれは、その、この結果っていうのは、我のような固定されたものじゃないわけ。わかりますかね？
固定しようと思うから苦
しくなる。そう、固定しようと思うから
苦しくなる。
その通りにならないと不安になったり、うん、またそうじゃないといけないって思うわけです、うん、で逆にそうなったとしても感謝が出てこないわけ。当然だと、うん、私はこんなに頑張ってきたんだから、
こうなるべきだが、うん、結果になっただけだから、
そう当然じゃないですか。私は一生懸命頑張ってきた、子供がね、ね、お父さんの後を継いでね、仏法を伝えたいって言ってもね、うん、そうだ、当然だぞ。がってそういうものなんです。当然だ。でも、因果の道理を信じている人は、無常っていうものをこう受け入れてるわけですよ。無常を受け入れてるってことは、自分はそうなってほしいし、そういうように種をまいてきたけど、最終的に判断するのは、そう、子供なんです、ね、なれって言ってなるものじゃないから、ね、その無常というものを受け入れた上で、お父さん、僕ね、お父さんの後を継いで仏法を伝えたいって言ってくれたら、ね、おー、そうなのか、嬉しい。これ無常を受け入れているから嬉しいっていう気持ちが起きてくる。 ね、
無常受け入れてなかったら当たり前だと思う。
そう、無常受け入れてなかったら当たり前だと。ね、よし、道は厳しいぞ。ついてこれるか。こういうふうになるわけですよ。がっていうのは、当然だと思う心なんです。例えば社長が、俺は一生懸命働いているから、従業員は社長のために尽くしてくれて当然だってなる。ね？なあ、給料を払ってやってるんだから、ちゃんと働いてくれて当然だってなる。これがいわゆるこの間違った考え方ですね。給料いくら払っていたとしても、その社員が一生懸命働いているのは当たり前じゃない。ここに無常っていうものがあるわけ。ね、当たり前じゃないんだなぁと。無常を受け入れることによって、初めて当たり前じゃないって心が起きてくるわけ。ああ、真面目に頑張ってくれていることは嬉しいなぁってなるわけ。そうしないとね、いやぁ、私はこう、社長さんだと。ね、社員はですよ。当然、お金を出してるんだから働いてくれて当然だと。こうなるわけ。ね、それでちょっと何か問題が起きるとね、どうなってるんだ、ね、ちゃんとね仕事をしなさいっていう風な感じでこう怒りをぶつける。つまり人の人生なんですよ、ここは、ね、社長としては自分は自分、人は人なんですよ。それを自分はちゃんと働いているから、だからお前も働けと。そうやってこう権力をぐーっと押し付けてくる。これが間違いなんです。ね。これ従業員は従業員に、私は真面目に働いているから、なんかちょっと息抜きで、サボっている人を見ると、おかしいんじゃないか。こうやって型にはめようとするのも、これも我なんです。この自分の善と、そのこうなるべきだっていうものがくっついてるんです。ここを切り離していくのが仏教なんですよ。ジョギジョギジョギ。
そっか、その仕事中に息抜きして何かしてる人はそれは因果の通りで、やがて自分に、
そう、それはそれで結果が返ってくるので、またその人はその人の人生だから自分とは関係ないんです。
腹立てて自分の気持ち穏やかでなくして、
そこに腹が立つのは、うん、自分はちゃんとやっているから、うん、周りの人たちもやるべきだと、つまり自分のやっている善と、うん、この我ですね、各あるべしっていうのはくっついてるんです、うん、くっついてる、うん、ね、
見えちゃうとね気になる。
でも今の世の中そういうふうにしたらもう企業も何も成り立たないんでね。
いや、くっついてる、くっついてる心が、これは苦しみを生み出しますよっておっしゃるんです。
そっかそっか、そういうことじゃない。苦しみを生み出
す。そう、今話をしているのは、なぜ私たちは苦しまなければ、今、聖門の教えですよ。なぜ私たちは苦しまなければならないのかというと、執着しているからです。この執着っていうのは、私のやっている善と密接な関係があるんですよ。私が一生懸命頑張れば頑張るほど執着の心が強くなるんです、うん、頑張らなければ頑張らないほど執着の心が少なくなる、うん、それは私たちは自分のやっている善とその何て言うんですかね、その周りのいろんな人たちの言動みたいなものを結びつけてるんです、うん、例えば常識とかいう言葉を言うじゃないですか。常識では仕事に就いたらちゃんと真面目に働くべきだと。それは言葉を変えると、私はその常識に従って、ちゃんと勤務時間は働いている。だから、他の人たちも働くべきだと。こうなるわけです。
でも当たり前でないの？
それは当たり前でないのって言うと、無常っていうのは当たり前じゃないってところだと。それ
は当たり前でないね。
そう。無常っていうのは当たり前じゃないよってところに立つわけ、ね、諸行無常っていうのは自分の思いの通りに ね、なるとは限らないってことなんです、ね、 わかりますか。
当たり前じゃないことも起きうるよっていうことだよね。
だから当たり前じゃないことも起きうるというか、私が一生懸命頑張ってるかどうかっていうことと、自分の思い通りになるかどうかっていうことは何の関係もないっていうことなんです。それは因果の道理に従って種をまいてたら別ですよ。仏様はその因果の道理に従って種をまいて、自分の思いの通りの結果をこう導いていくわけです。それは因果の道理が分かっているから。ね。でもそんな仏様もこうならなくちゃいけないっていうふうに思わないんです。なぜならば、最終的にその判断するのは相手だから。例えば仏法を伝えると、仏法を伝えたからその話した通りに実践しないといけないっていうのが我ですよね。私はこんなに一生懸命頑張って話したんだからね、聞いた人はちゃんと実践してほしいとこう思うと、これが自力なんです。その自力がかかるとね、3回も4回も5回も6回も7回も8回も9回も同じこと話をしてるのにね、実践してくれないと、何か言わせるおつもりですかと。こういうふうになると。ここが我なんです。そうすると、私はなんで無力なんだと感じたり、私のやっていることが間違ってるんじゃないかと思ったりする。怒りを持って思いを通そうとするんです。だけど、どんなに何回も何回も話しても分かってもらえなかったとしたら、ね、分かってもらってないんだから話せばいいんですよ、また。何回も。何回も話せばいいんです。だけど、私たちはこんなに頑張っているんだから、こうなるべきだっていうふうに、こう相手も自分も縛るんです。それが苦しみを生み出していくわけです。例えば、ね、皆さんだったらですよ。もう60年も70年も一生懸命働いてきた。それは働いてきたことはいいことですよね。
はい。
いいことですよね。いいことですね。ところが仏法を聞いていくと、真実が見えてくる。ね、人生空っぽだっていうことが分かってくる。そうすると、そんなはずはないですよね。
寂し
すぎる。
だって私は一生懸命働いてきたんだから、ねえ、それなりのものが得られているはずだっていうのがあるわけ。ところが真実が知らされてくると、自分の思いとは食い違うわけ。そうそう、自分は一生懸命、誰しもね、苦しみながら生きてきたから、ね、何十年と生きてきたから、だから今の現実を受け入れることができないわけですよ。そんなはずはないと。ね。だから苦しくなってくるんです。そんなはずはないと。
正直者バカ見る。
そうそうそうそう。やっぱりこれは間違って生きていった方がいいんじゃない？いいんだね。こういうふうに思ってしまう。ね、これですよ、この執着。これによって仏法を聞いていくと苦しくなっていくんです。だから誰しもね、自分の人生においてその自分が信じている正義に従って善をやってるんです。どんな人もです。悪なんかやってる人なんて一人もいない。みんな自分の信じている善をやってる。だから自分の思い通りになるはずだっていうところに立ってるんです。でも現実は因果の道理が分かってないわけですよ。この自分の信じてる善を実践すれば自分の思い通りになるっていう心がね、仏教で邪見って言うんですよ。ね、広島弁じゃありません。邪見っていうふうに言うんです、これ。ね。邪見っていうのは因果の通りに外れたことを考えてるってことです。つまり無常は無常で否定してるんですよ。自分のやってることは因果の通りに従ってやっていないのに自分の思い通りになると思ってるわけ。 自分の思い通りになるんだったらね、もうなってるんですって。なってるんだよ、もう。環境なんて関係ない。フクロウさんにね、フクロウさんがね、カラスさんに話をしてるわけですよ。いやー、俺ね、ちょっとね、場所を変えようと思ってるんだ。そしたらカラスさんが、なんで場所を変えるんだ。いやー、俺の声がね、なんか怖いっていう風に言うんだ。だからね、場所を変えたらね、みんなもね、心よく受け入れてくれるんじゃないかってね、そう思うんだって。こういう風に言ったらね、カラスさんがね、何を言ってるんだってね、あなたの声を変えなければ、どこへ行っても同じだよ。こういう風に言ったわけですよ、ね。因果の道理っていうのは環境とあんまり関係ないんです。自分がどんな種まきをしてきたかということに、したがって現実がやってくるんです、ね、それは自分が変わらなければ現実は絶対に変わりません。でもその現実が自分の思いと食い違ってる時にね、どっちを信じるかなんです。仏教は大根の種をまいたら大根が出るよって教えるんですよ。ナスビの種をまいたらナスビが出ますよね。ビートの種をまいたらビートが出ますよね。でも僕はね、大根の種をまいたはずなのにビートが出てきたんです。いやでもそんなことはない。絶対にビートのね、大根の種をまいたんです。大根の種をまいたんです、ビートが。だから、今日、今年は変わった形のね、葉っぱが出てきたな。
変わった形
だ。変わった形のね、葉っぱ。いやー、今年の大根は変な形をしてるな。だから育てるわけですよ。ちょうど過去をね、過去をね、自分の子供だと思って育てる親鳥があるじゃないですか。自分の倍くらい大きい ね、子供でも育てるんですよ。おかしいじゃん。いやでもね、自分は確かに卵を産んだはずだ。ね。でもカッコがその後卵を産んで、そして他の卵をこうやってね、突き落としていくわけですよ。そしてこう餌をもらっていくうちに親鳥より大きくなるんですよ。
それでも一緒にやるから。
そうそう。だけど親鳥は、いやー、うちの子供はね、その、なんて言うんですかね、大きく育ったものだな。形も違うけど、でも、この巣から、生まれてきたんだから、我が子に違いないと思って、餌を与えるんです。仏教から言ったら、それは邪険なんですよ。まあ、生まれてきた時はわかんないけどね。大きく育ってきたら、いや違うなと思った瞬間に、あ、これはうちの子じゃないかもしれないと、こう素直に認めるのが仏教。でも鳥も執着があるんです。
我が子
に違いない。
真剣に育ててる。
大きくても
分かんないね、やっぱり。
いや、その分かるよ、それは明らかに違うから分かるけど、執着が現実を歪めるん
だ。鳥ってこう殻から割れて最初に見たのが自分の親だと思っちゃう。
いや、自分の親とかは思うけど、親鳥ですよ。殻から生まれてきたから自分の子供とは限らないじゃないですか。
そうだ、
ね、自分の卵はちゃんと割れるところまで見たわけじゃないんだから、ね、しかもそのある一つで卵が一つ増えてるんですよ。だけど、いや、まあ、これだけ産んだんだろうな、と思ってね、気づかないわけです。
バカ
な。で、カッコウの方が先に生まれて、他の卵をこう突き落とすわけ。うん、
しかし、すごいことやるよね。
で、一人でこう食べてね、大きく育っていくと。これがカッコウなんですけど、ね。でも、それは明らかにおかしいじゃないですか、これ。ね、大根の種をまいたら。巻いたはずだと。出てきたのがビート。でも大根だから育てていけば、いつか大根がなるはずだというのが自力。 ねえ、大根がなる、絶対なる。だってもう大根の種をまいたんだから。ね、大根の種をまいたんだから、大根が出て当然なんだと、こういうふうに思うんですよ。はい。ね。だけど、実はそうじゃないと。
その方にすごく執着する。
そうそう、私たちは自分のやっていることがそもそも間違ってると思ってないわけ。だって間違ってると思ったら種はまかないもん、ね、だけど私たちは本当は何が善で何が悪か分かってないんです。なぜなら知恵がないから。ところが知恵がないっていうことにも気づいてないから、私のやっていることはいいことなんだと思って種をまいて、そして結果が思い通りにならないとおかしいと。もっと頑張ればこれは大根に育っていくはず。
そう思うか
ね。でこう育てていくとどうもこう大きくなっていくんですよ。細くなるんじゃなくて大きく、形が大きくこうなっていく。おかしいと思いながらも、いやー今年はなんか不作だよねと、土が悪かったのかなとね、大根のはずなのにこうなんか形がおかしい大根ができたと言って出荷しようとする。これが執着なんです。
思い込みが強い。
そう、思い込みなんですよ。思い込み、大根の種をまいたはずだっていう思い込みによって現実が受け入れられないんです。
思い込み強いと無常は受け入れられないもんね。
無常っていうのは自分の思い通りにならない結果なんです。思い通りじゃない結果を受けた時が無常、ね、例えば大根の種をまいたら大根が出てくると思うのが我なんです。大根の種をまいたつもりになってビートが出てくるとあれおかしいとね、それは大根の種をただまいていなかったんだなーっていうふうに見るのが、これが正見なんです。この邪見に対して正見、ね、正見っていうのは何かというと、こう曲がった松があるとね、曲がった松じゃなーというふうに見るんです。曲がった松っていうのは自分の思い通りになってない結果です。自分の思いとは違う結果を受けたときに、ね、これが曲がってるってことです。なんとかして、こっち向きだったらまっすぐかなと。こっちに向いたらまっすぐになるかな。こう、出てきた現実を直視できないことが邪見なんです。認められない。なんでね、杉を巻いたはずなのにこんな曲がっていくんだろうと。
杉
まっすぐなのね。そうそう。だけど曲がったならば、曲がった松じゃなーって見ればいいんです。曲がった松は曲がった松じゃなーと見れば、その曲がった松に合わせてこれから種をまくんですよ。
現実を直視してそれを認めれば、
はい、一応と。そうそうそう。そう、それが仏教なんです。こ、うん、んなおかしな教えじゃないでしょ、うん。現実にやってきたものを、そのまま、曲がった松は曲がった松じゃなーと見るだけでいいんです。
そこに蛾が入るから、ま、
そう、そこに蛾が入るわけですよ。蛾が入るというのは、この、ま、曲がった松を、どうにかしたらまっすぐに見れるんじゃないかと思う。なんとかしてまっすぐにしようとするわけ、ね、その一回登校拒否になってしまった子供をですね、なんとかして学校に行かせようとする。それが曲がった松は曲がった松だというふうに 見れないところなんです。曲がった松をなんとかしてまっすぐにしようと、なんとかすればなんとかなるはずだと思う。これが我なんです。だけどそうじゃないんですよ。どんなにこう力ずくで一生懸命学校に行かせようとしても、 その人が学校に行かなくなったのはそれなりの種まきがあってなっているから、ちょっと力を加えたぐらいではね、行かないし、たとえ行ったとしてもすぐに辞めてしまうんですね。行かないんですよ。だったらもうすぐに、ああうちの子はもう学校に行けなくなってしまったんだなぁと、曲がった松は曲がった松だなぁというふうに見て、学校に行かなくてもこの子がちゃんと暮らしていけるように持っていけばいいんです。ね。その道っていうのはね、こうじゃないといけないっていう思いこそ間違いなんです。ね。そう思うから、その道から外れた瞬間に非国民になるんです。学校に行かなくちゃいけないっていう道がもう決まってるからね。だから自分を縛って苦しめるわけです。これが執着なんですよ。ね。そうじゃなくて、この道をね、こう、一つじゃないわけですよ。この道が素晴らしい。この道から外れたら意味がないと。例えば学校に行って、真面目に小学校行って、中学校行って、高校行って、大学行って、就職することが一番いい人生なんだと。こういうふうに決めてしまうと、中学校か高校でドロップアウトしたらですよ、私の人生はもう価値がないってことになっちゃうんです。それが決めつけなんですよ。自分の人生っていうのはね、自分が満足できるように生きることが一番いい人生なんです。これがいい人生、これが悪い人生なんて人には決めれないんですよ。ね、自分が納得できればいいんです。自分が満足できればいいんです。ね、初めからこの道じゃないといけないっていうようなね、そんな決まった道なんてないんです。道は切り開いていくものなんですよ。そうじゃなかった、私だって本当ね、世間にない仕事ですからね。いやー、かわいそうな人の一人になってしまいますね。これが執着を離れていくっていうことなんです。これを仏教で教える下脱っていうふうに言うんですね。下脱と。下脱っていうのは自分の中で勝手に決めたルールですね。こうじゃないといけない。ああじゃないといけない。この道じゃないといけないっていう、この気持ちから、ね。こう、この道に縛られている、その気持ちを、こうね、解き放っていく。抜け出していく。こうじゃないといけないっていう道なんてない。自分の進むべき、ね、進む道が自分の人生であり。その自分の人生に納得のできる、なんですね、納得さえすればですよ。それが一番いい人生なんです。それをこうじゃないといけないって思うのが執着であり、それが苦しみを生み出していくんです。これが一番最初のこの正門の教えですね。正門、これを納得して、そうか、執着から離れていかなければならないんだなぁと、ね、執着が苦しみを生み出していくから、執着から離れていかないといけないんだなぁと、こう思って、ね、こう知らされていくのが、仏教が分かってくるってことですね。正門の教えが分かったと、こういうことなんですね。ちょっと休憩をします。